こんにちは、門垣敏子です。この時間はガーデニングラジオをお送りしてまいりましょう。番組では皆さんのガーデニングのお悩みにガーデンドクターの牛ちゃんこと牛迫正秀さんがお答えくださいます。ご一緒してくださるのはサンダグリーンネット代表の辰賀明子さんです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なかなか一気に寒くなってしまいましたね
そうですね、肌寒さはね本当にそういうふうに感じますけど、お庭の様子はもう
どういう感じですか、この季節。そうですか、
はい、
この季節のお庭なんか気になることとかあります？
まずはね本当に秋らしい景色になってきたなっていうところですね。
はい、はい、
で虫の被害というのは一年中ねさらされてるとは思うんですけども、
虫の被害か、そうですね、
たまたまね、うちの家でね、はい、お庭の学校やってますよね。
そっかそっか、そうですね。タスカさんもそうですね。
はい。で、それで、生徒さんとバラのお話を10月はさせていただくので。
バラのお話。
はい。で、その中で、バラにとっての大敵ということで、害虫になるのは何なのかなって話をしていたら、はい、ちょうどそのカミキリムシの幼虫が、はい、悪いことするよねっていう話で、ご自身のお庭に帰られたらやっぱりちょっと心配な様子があるっていうことで。
そうなんですか。
はい、
カミキリムシね。
はい、はい、調べてみたらね、やっぱりいろいろ何でしょう、虫の生態って、本当に卵が産みつけられて、でそれが、羽化してさなぎになって、はいはい、孵化し、あ、反対ですね、羽化してさなぎになって、で羽化して成虫になっていきますよね。これがものすごくサイクルの短いのと、
短いのと、
はい、幼虫がねもう春まで越冬してしまう。
あ、そんな長いのも。
はい、でその幼虫の間に悪いことする虫って結構いるんです
そうですか。
はい、だから今日はね、なんかそのことをちょっと詳しくねお聞きできればいいなと思って、
そうですね、はい、じゃあ早速お伺いしていきましょうか。う、ね、お電話でお待ちいただいてます。
はいはい、
牛迫さん、お待たせいたしました。
あ、はい、緊張園芸の牛迫です。どうも
よろしくお願いいたします。今もね、タスカさんおっしゃってたけども、やっぱり、はい、やんちゃをするこのね、やっぱりね、努力をしたところに途中からこういうちゃちゃを入れてしまったやんちゃをする虫さんって心折れますよね。
そうですね。で、ちょうどカブトムシとかね、クワガタ、はい、甲虫類っていうんですけど、はい、皆さん夏にね見かけること多いと思うんですが、成虫、秋にかけて卵を産むんですけれども、実は同じ甲虫類の仲間でカミキリムシ、さっきね、はい、ちょっと出ましたけど、とかコガネムシなんかは、はい、ちょうど今自分、もう遅いかな、9月から10月にかけて、卵を産みまして、はい、でそれがちょうど今ぐらい幼虫になってですね、はい、例えばコガネムシの幼虫だったら猫かじっちゃったりとかですね、カミキリムシの幼虫だったら木の中をかじっちゃったりとかですね。
木の中です ね、 ですね、目立たないですね。
でこれが今自分ですと、はい、ちょっとこうおがくずみたいな感じで、
はい、
糞が外にこう排出されるので、そういうので気がつく場合があるんですが、ちょうどそういった幼虫が今、小さい幼虫がねいる時期でもあるんですね。
はい、これはやっぱりじゃあ今のうちに駆除しないといけないわけですね。この結果どうなっていくんですか？
そうですね、このまま放置してしまうと、春、また冬は寒いので虫も一旦、お休みするんですが、
はい、
春になるとまたですね、バリバリバリバリ根っこかじったり、
その中にいて越冬するんですか？
そうなんです、もう幼虫のまんま、カミキリムシとか、はい、
コガネムシ
なんかはね、幼虫のまま越冬しちゃって、で春にまたね食害が食い進んでいきますので、放置はちょっとしておかない方がいいですね。
はい、ということは今のうちに駆除しないと、
ということです。ということです。でちょうどね、実は今生まれたてほやほやなので、駆除するのもちょうど今がいいんですね。やっぱり大きくなっちゃうと、なかなかね殺虫剤とかも効きづらくなってしまうので、小さいうちにやっつけるっていうのが基本ですね。
じゃあ今ぴったりなんですね、この時期。
あ、そうですね、ぴったりっていうのもなんか語弊があるんですけれども、
はい、
ちょうど今自分その食い進んで、例えばカミキリムシでしたら木の幹からおがくずが出てるところに、ちょうど小さい芋虫状のこうね、カミキリの虫の場合ね、鉄砲虫っていう言い方をするんですが、はい、鉄砲の昔のね、
はい、
本当に 戦国時代の鉄砲 の、 あ、はい、あの弾を込めてパーンと出すみたいなですね、ちょっと穴がポコッとね木の穴が開くので鉄砲虫というふうに言われてるんですが、はい、それの、おがくずが出てるところちょちょんちょんとですね、はい、あの払っていただくと、針の穴で刺したよう針で刺したようなちっちゃい穴が、
そんな小さな穴ですね、
そうですね、はい、虫の糞を出す穴ちっちゃいのがあるので、はい、そこにですね殺虫剤をシューッと流し込んでいただくといいんですが、まあ、何しろ針の穴程度の大きさなので、うん、針金ノズルがついたですね、ちょっと針金で
ノズルがないとなかなか
ノズルがついた専用の殺虫剤がありますので、はい、そういうのでジューッとね、はい、木の中に薬剤を注入するっていう方法があります、
はい、専用の薬剤ということなんですか。
そうですね、あの園芸用菌調理というですね、はい、カミキリムシの専用剤があるので、はい、そういったもので、まあ、エアゾールの缶に入ったエアゾールなんですが、針金状のノズルがあってそれから虫食いの穴に差し込んで、薬剤を流し込むっていうタイプのものがあるので、はい、そういうものをねちょっと使っていただけるといいと思います。
それはじゃあもう無数に空いているんですか。今の早い時期だったらあまりそんなに数はないですか。
そうですね、あのカミキリムシはその一度に大量にというよりは、うん、一つの、ま、木というか花木とかに、はい、ま、数箇所
あ、はいはい、
踏みつけられる形になるので、ま、ちょっと一回りぐるっと観察していただいて、おがくずが出てないかなって見ていただけるといいと思うんですが、はい、あの一番最初にこの卵を埋めつける場所って、だいたい地表から1メートルぐらいの間ぐらいで、
はい、
特にあの地際の部分ここが狙われやすいので、
地際
地面の際の部分
ですね、はい、なるほど、はい、
はい、なのでそのあたりからあのおがくずが出てないかなどうかなっていうのをちょっと観察していただければと思います。
じゃあそこを見ればいいわけですね、地面の際のところ、
そう、株元をちょっと観察していただくというのがポイントですね、はいはい、
じゃあ晴れた日の方がいいですね。それを
観察するのはね、晴れた日にちょっとお庭を散策するついでに、はい、ちょっとこのバラなり、あの、まあ、特にあの低花木とか、あとモミジとかですね、
はい、
狙われやすいんですが、そういったお庭に、木が植わっているような場合は、ちょっと株元、あとは地際から、樹高、まあ、1メートル以内ぐらいのところでですね、おがくずが出てたりしないかなっていうのをちょっと見ていただければと思います、はい、
そういえば今年のオープニングあのオープンガーデンで、
はい、
あの去年まであったモミジがあのカミキリムシで全滅ですっていうお庭を拝見したことがあります、
は
い、
そうなんですね、
一気にダメになるんですよね。
そうなんです。で実は先ほどね、あのカミキリムシのうち放置しちゃダメですよって言ったんですが、はいはい、もう一つ理由がありまして、あのコガネムシの幼虫とかって春になるともうまたさなぎになってすぐ成虫になるんですが、はいはい、コガネムシの幼虫ってもうワンシーズン木の中で過ごしちゃうんですね。なので、まあ、半年から1年ぐらい、
はい、
木の中を食い続けるので食い進み続けるので、まあ、あの他の虫とか病気の場合って、まあ、出ても、まあ、葉っぱが落ちちゃうとか、
うんうん、
あの実がかじられちゃうとかあるんですが、はい、木が枯れちゃうって、まあ、滅多にないんですけれども、コガネムシ、このカミキリムシの場合は木の幹の中の、まあ、いわゆる導管部分を、はい、切断されてしまうと、あの一気に枯れてしまうということがあるので、非常にあの重要というか厄介な害になりますので、
そうですね、じゃあ本当にこまめにちょっと見ておかないといけないということですね。
そうですね。で、あのかつこの秋口が一番退治しやすいポイントなので、
はい、
特にこの時期ですね、気をつけて見ていただけるといいと思います。
そうなんですね、
はい、
わかりました。そしたら使い方としては今おっしゃったように、専門の園芸用の菌調理でこうノズルがついているので、
そうですね、
はい、
針金のノズルがついて差し込めるタイプがあるので、はい、それをですね、
何秒ぐらい噴射したらいいんですか。
あ、これはですね、あの、針を刺して、
はい、
まあ、断続的に数秒ずつ、2、3秒シュー、
はい、
シューって感じで、流し込んでいただくとそのうちだんだんこう逆流してくるので、
あ、あ、
中がいっぱいになると、でそうなったらもう OK です。
あ、じゃあこうなんか反発を感じるぐらいまで、
そうですね、
ジューッ
とこう流し込んでいただいて、
は
い、
その間は中に染み込んでると思って、1箇所にそのぐらいの 2,3 秒の数回繰り返して、こう反発するようなこう押せない感じになってきたら、もう中に充満したから別の場所ということになるんですね。
そういうことですね、はい、
あ、そうですか、
はい、なんかで、あとね、このキッチョリーがですね、はい、あの木を傷めないように、あの普通エアゾルって有機溶剤を使うんですが、
はい、
あの水に溶かしてある水性ベース の、はい、あの植物に優しいタイプのエアゾルになっている関係で、あ、
はい、
あの噴射剤と水って実は分離しちゃうんですね。なので、はい、ちょっと使うたびによく振りながら水と噴射剤混ざるようにですね、よく振ってから10、よく振ってから10っていう形で、
あ、はい、
あの1回 2,3 秒吹いたらまた振って、で 2,3 秒吹いたらまた振ってて、ちょっとね振りながら使っていただくというのもね、ちょっとポイントになります。
じゃあそれを知らずにそのまましてたら、せっかくの液剤が、
そうガスだけ抜けちゃって液が残っちゃうので、ちょっとねそこも使い方のポイントになります。
そうですね、初めてだったらなかなかわからないですのでね、わ、ね、うん、かりました、はい、じゃあそうすることで、この先ほど厄介だと伺っているこのカミキリムシはなんとか退治できそう、は
い、なんとか、そうですね、幼虫の小さいうちであればうまく退治できますので、
とにかくそのモミジの木は結構大きくって、あの木陰になってたのがダメになってたのを伺って、
そういうのがね、まあ本当ね、これね、木のサイズに関わらず、はい、やっぱり食い進められてしまうと、本当に急に枯れてしまうってことはありえますので、ぜひこれはねきちんと駆除していただきたいと思います。
はい、わかりました。じゃあ、はい、最後にちょっとリスナーさんへのメッセージもお願いしたいと思います。
はい、暑い夏が終わったかと思ったら急にね、気温が下がってくる、まあ、ここ最近どうしてもなかなか春夏秋冬がね、秋が短いなんてね言われることもあるんですけれども、まあ、そんな中でもガーデニング、四季折々ね、植物をめでながら楽しむことができるガーデニングって、まあ、非常に、自然、家の中でお家の中でね自然を体感できる、ものですので、ぜひ皆さんもですね、その害虫に負けずに、早めに見かけたら早めに対処するようにしていただいてですね、この秋冬にかけてもですね、ぜひ続けていっていただきたいと思います。
ありがとうございました、はい、今日も初心者にもよくわかるようにお話しいただきまして、すごい元気が出てきました、はい、心折れないように頑張りたいと思います。ありがとうございました。お話をいただきましたのはガーデンドクターの牛ちゃんこと牛迫正秀さんでした。また来月もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はい、失礼いたします。
今日の牛ちゃんこと牛迫正秀さんにお伺いしたカミキリムシ、嫌ですね、快適ですよね。
そうなんですね、最後にねお話しくださったみたいに、やっぱりそのモミジみたいな大木でも、枯れてしまうね、やっぱりその1年だけじゃなくてもう1年
すごいですね、
はい、中で過ごしてしまうっていう、この生態がね分かると、あ、何が何でも今退治しとかなきゃいけないなっていうことがね、わかりますね。
でこの時期にっていうことは、はい、また入りたてだから、
そうですそうです、
見つけやすいっていうことですか。
は
い、
さっきおがくずっていうふうにおっしゃったんですけど、あれは虫の糞と木の幹のくずが混ざったような状態で、もう一見すると本当におがくずのように、
そういうの見たことあります、はい、なんとなく。
そうですね、それは幹肌、あ、株元おっしゃいましたけど、はい、株元のところに、はい、こう小さくうず高く積もっている時もあれば、下からその50センチぐらいのところに小さな穴があって、その周りにちょっとついていたりとか、でもどちらにしても、浅い間はその糞が分かりやすいということで、なのであんまり奥に入ってしまうとその見つけにくくなる、それをうっかり見逃してしまっていらっしゃった方が、大木が枯れちゃったということだと思います、ね、
ということ今のうちというか、ちょうどこの10月11月のもう終わりから11月にかけて早めに退治、
そうですね、
はい、でそのお薬も園芸用菌調理でこう専門のがあるというノズル付きと、
はい、
でこれを入れ方も教わりましたけど、はい、振ってっていうのが大事みたいですね。
そうなんです、水溶性なので振ってくださいとも、はい、何度も、ね、おっしゃってましたけど、私も何度もお聞かせいただいて、あ、そうなんだと思ってます、
はい、毎回振って 2,3、はい、秒中っていう、
そうです、
ね、入れる前に何か注意することあります？
そうなんです。なのでこのおがくず状のものっていうのはとっても細かいので、うん、はい、そのノズルって本当に細い針金と同じような細いノズルの先に、 ちっちゃな穴が開いてる左右にこう三方向にシュッと出るようになってるノズルなんです、でこのノズルの先にその音楽くずが詰まってしまうとそれが出なくなってしまうので、まずはあの針金をね少しどこから持ってきてその穴の中にちょんちょんとこうつついて、
はい、お掃除をするんですか。
そうなんですよ、で、あのもしかしたらそこでねあの虫をツンとやっつけるのも
タイミング良ければ、
はい、ですね。で、あのよく振ったあのスプレーをあのノズルを差し込んでシューッとすると、浅いとすぐに溢れてきます。
はい、抵抗があるというよりも溢れてくるお水が、水溶性っておっしゃったんです
。そうかそうか、水がジュワーって出てくるので、もう出てきてしまえばその穴の中にお薬が充満しているということなので、
なるほど、
はい、そのままで大丈夫、ただそれをしてもまた翌日とか観察してまたおがくずが出てるようだったら、対処できてないということなんで同じことをして、なのであのおがくずはまず見つけたらすぐに取ってしまって、はい、そこに、ノズルで穴が見つかったら、穴のところに差し込んでいく、であのそんな風にして何度かやっているうちに、あ、完全にもう出なくなったなっていうことであれば、大丈夫かなって心配しててもなんとか無事に、あのまた頑張って生きててくれるので、もう気づかないというのは一番大変ですね。
そうですね、ということはよく皆さんあのお庭を愛してらっしゃる方々、朝一にお庭を回りますっておっしゃったけど、そういうところもチェックしていくっていう。
そうなんですよね。なのであのバラをやってる人たちも、あのよくおっしゃいますけれども、株の周りにあんまり植物を植えてしまうと発見が遅れるからって言うんですが、あのどうしてもこう景色を作っていくときには周りに植えてしまうので、ね、かき分けながらあのちょっと観察をしますね。
はい、そうなんですね、そういうこう手入れとあの観察があって、あのオープンガーデンの私たちが楽しませていただける景色になるということでね、そうですか、ありがとうございました。今日はカミキリムシ、今大使の時期だそうですので、皆さんぜひなさっていただきたいと思います。そしていつものグリーンネットさんの動きをちょっとご紹介いただき、そろそろになりますね。
そうですね、で11月の14日の金曜日に、チャリティーワンデー雑貨ショップという、
はい、前回詳しくね、ご紹介いただきましたね、
まあ、会員さん手作りのものを、あの集めて の、あの、まあ、お店屋さんごっこみたいなことなんですが、でもあのいろんな雑貨が、あの集まってくるっていうのはちょっと楽しみかなと思います ね、 そうですね、
はい、
私たちも当日まで何が集まってくるかわからないので。
そうなんですね、はい、わかりました。この内容については詳しくは、11月11日に配信する、あのマイスイートガーデン、こちらの方で詳しくご紹介したいと思います、ぜひチェックしてください。11月14日に開催されるということで、場所と時間を改めてご紹介ください、
場所は、ね、あのウッディタウンにあります、ネッツトヨタのギャラリーになります、ギャラリーをお借りしてということになりますので、
ネッツトヨタさん、エルムプラザ の、 あの前の
です、ね、はい、あのリタ駐車場のちょうど前のところですね、
はい、買いました。お時間が、
時間は11時から、15時、午後の3時までです。
はい、ぜひ皆さんチェックしてお出かけいただきたいと思います、ありがとうございます、で先ほどあの牛雑魚さん、牛ちゃんこと牛雑魚さんにも、ともお話してましたが、やっぱりお庭ってね、この時期難しいでしょうね、あのその虫のこともそうですけども、いわゆるこう暑い夏がものすごく長かったでしょ、でそれから急に寒くなってくる、なんかこう手入れの方法とかいろいろと時期がずれてくるんじゃないですか。
いや、それがね、あの、毎年あの温暖化のせいでね、冬が暖かいから今年はバラが早いんじゃないだろうかとかね、心配するんですけども、なんとなく同じタイミングでやっぱり咲くんですね。で今回も夏がすごく長かったし、残暑が厳しい時期が長いですから、秋はうんと先になるのかなと思ってましたら、やっぱりあのちょうど今頃は秋らしい花が満開ですね今。
そうなんですね、
冬に入るまでの間がいくら短くてもちゃんと咲くべきものが咲いてくれる、
戸惑いながらちゃんと季節の通りに動いてくれてるんですね、あ
のちょっと遅れるのかなと思ってましたけれども、時期的にいいタイミングでつぼみが上がってきて、やっぱりあやっぱりこの時期には咲くんだなって感じですね。
じゃあそんなにあのパニックにもならずに
大丈夫ですね。そうですか、本当にあの 私たちこう暑い寒いっていうのを直に感じる生き物ですから、
そうなんですね、
はい、もうリアルにね、まあ、天気予報でも明日マイナスな、ね、そうそうそう、今日よりも何度低くなるだとか、はいはい、お出かけの時はジャケットをお持ちくださいとかねあのおっしゃるので、寒い暑いをすごく気にしますけれども、
人間はひ弱なんですね
大きな自然の中で動いてるものっていうのは、何でしょうね、こう本当に大きな器の中で動いてるんだなっていう感じはしますね。そんなにあの動揺してないんじゃないかと思いますよ
そうです、
はい、
テールとかもじゃあそんなに関係ないですか、時期的なもの。
そうですね、あのまあ何ですかね、暑すぎる方が虫もちょっとおとなしかったりするのが、はいはい、ちょっと涼しくなったんで、あの動いてないかなっていう心配があって、ちょっとパトロールをしなきゃいけないかなということはありますけれどもね、でもあのそれで先ほどの話で早く見つければ、
はい、
あの少ない量の殺虫剤で、あの対処できますし、まあ、そういう意味ではあのそれがいいかなって思うのと、うん、まあ、季節が良くなってきた分ね、お庭も 出やすくなってますので、
それはありますね、
はい、であの夏どんなに大変でも、10月から11月にかけて、もう自然にお庭って綺麗になっていくんですよね。
あ、そうですね、
はい、今も本当に秋らしい、あの藤バカマとか、ノコンギクとか、
あ、はい、そっか、そういえば聞くね、はい、そうですね、
そうですね、あのそれから、ホトトギスとかシュウメイギクとか、本当に秋だなって思うものがもう満開です、
じゃあ十分にお庭はこの大変な気温だったりするけれども、はい、秋を満喫できる状態。
そうですね、ただお花屋さんに行ってあの買うお花は、物によってはね、霜が降りるともうすぐにダメになってしまうものもありますので、あ、はい、そうですね、夏の、ね、終わりに植えておくんだったら11月の半ばまで十分に楽しめますけれども、霜が降りたらもうダメよっていうのを今買うのはちょっともったいないかなと思うんですが、園芸店にはたくさん出てますので ね、
はい、そうですね、
はい、ちょっとあのタグの裏なんかを見ながら、あのこう寒さには弱いですって書いてあれば、これもダメなんだっていうことをね、
はいはい、
ちょっとあの分かってお求めになった方がいいのかなって。
そうなんですね、はい、もう一回じゃあチェックポイントをタグの裏を見て、
はい、そうですね、タグの裏には必ずいろんな情報が出てますね。
そうですね、
まず、はい、日当たりのいいところに植えてくださいとか、
はい、
はい、これは、体感温度が何度までいけますよとか、結構大事なことはちゃんと書いているので、はい、これはもう来年今年の冬もちゃんと超えてくれるんだと思えるか、意外とダメじゃんこれって思ったら
今いくら打ってても、
はい、そうです、そうです、お花屋さんにはありますからね、ちょっと注意しなきゃいけないかなと思いますね、
は
い、
でも早くに買ってて、
はい、
ちょっと植え損ねた場合はどうしたらいいですか
せっかくですからもう少しですけれども楽しんで、いただければいいかなと思いますね。
家の中に持って入ってしまったらまた向き不向きがあるわけですか。
はい、もうやっぱり外で育てる植物をお家の中ではねやっぱり育たないですね、はい、あの日照時間が短すぎると、やっぱりひょろひょろとしてあのしょんぼりしてますよ植物が。
そうなんですね、
はいはい、
じゃあの暑さに強いこの夏もすごく元気だったスタジオの中にも入れている観葉植物、
はいはい、
あのスタジオに皆さんに来ていただく玄関のところにも置いてるんですけども、
はいはい、
夏場が暑くて元気だったんです、
はいはい、
いつどのように越冬させたらいいでしょうかね
観葉植物ですよね。
もともとは観葉植物同じ種類なんですけど、
はい、
表に置いてるのと、
はい、
ずっと一年中中に入れてるのと、
はい、勢いが違いますでしょ。
違います、はい、どうしたらいいんですか。
あの本当に観葉植物は基本的にはこう暖かい地方のものが多いですよ ね、
はい、
なのであの私たち その日本の気候の中でも、あの暖かいあるいは暑いと思う時期は、
はい、
あの直射日光が当たらなければ外にいる方が、
元気なんですね。
元気ですね、はい、でお水もあの観葉植物ってお水あげすぎると枯れちゃいますけれども、外にある観葉植物は普通の木と同じように、はい、どんどんあげてもね、
はい、
どんどん蒸散しますから、それで芽吹きも進んで、
そうですね、
あのちょっと元気なかったのがモリモリしてきますよね、
はいはい、
ただやっぱり寒さに弱い植物であることには変わりないので、 もうそろそろ中に入れられた、シムが降りるまで待ってましょうってあの思わない方がいいと思います。
確かね、頑張ってね、はい、1月ぐらいまでね、はい、いてくれたんですよ、表で元気だったから、はい、でもその後一気に ね、歯が落ちてね、はい、とてもかわいそうな状態に、はい、今年はそうしないでおこうと思ってますけど。
そうですね、もう10月中には入れちゃった方がいいんじゃないですかね。
はい、わかりました、はい、いろいろとあのちっちゃなとこですけども、少しはねグリーンがあったらいいと思って、ね、生のグリーンが入れてますけど、はいはい、じゃあ頑張って今年は越冬できるようにやってみたいと思います、はい、
そうですね、
ありがとうございました、はい、今月もいろいろお話を伺いしました、はい、お話を伺いしました、サンダグリーンネット代表の田塚明子さんです、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
この時間ガーデニングラジオをお送りしてまいりました。番組では皆さんのガーデニングのお悩みにガーデンドクター牛ちゃんこと牛迫正秀さんがお答えくださいます。皆さんからのお悩み質問などお待ちしております。ご一緒していただいたのは今もご紹介しましたサンダグリーンネット代表の田塚明子さんでした。来月もよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。次回の配信は12月2日を予定しております。